久しぶりの旅をするため今日は地元鎌倉お家での収録なのでリアルな旅中の収録ではないんですけれども、今日はちょっとした心の内側を旅するようなお話が伺えるんじゃないかなと思っています。というわけで今日のゲストは詩人の佐藤義明さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
いやいやいや、ご近所なんですよね。
はい、
そうね。今日は自転車で来られたということで。
自転車で。
はい。
さっと
雨降る中ありがとうございます、はい、ということで。いやいや、もう今日ね、どんなお話が聞けるのか私も、まあ、全く予想がつかないっていうところで楽しみなんですけれども、肩書き詩人。
はい。
って聞くと、もう本当にぶしつけで申し訳ないんですけども、詩人で食べていけるのっていうね、そんな反応は多分誰しもの中に起こるんじゃないかと思って、ね、そんな正直な私から、そこからって感じもするかもしれませんけども、詩人って食べていけるんですか？
いや、食べれません。
食べれません。
食べれません。
二つ返事で食べれません。
うん、多分今、日本で食べれるのは谷川さんぐらいじゃないですか。
詩人としてね、食べていらっしゃるのはね、
なんでね、翻訳とかもありゃ、別のこともあるんで、でもまあ食べれませんというか、それだけでは食べれないけど、こう派生していくものはいろいろと、やっぱ言葉なり、心っていうのはどこにでも、こうね、存在してるものなんで、こう見方次第ではいろんな捉え方ができるんじゃないかなと思います。
いや、ちょっとほっとしました。
簡単に食べれんよね。
食べれんよね。そう、でもね、そのよくよくお聞きしていくとですね、まあ、佐藤さんは詩人以外にも、まあ、実に様々なお顔をお持ちで、これ全部言ってもいいですか？
いいですよ、
はい、心理カウンセラー、
はい、
会社経営者、
はい、
これ何ですか、ミクロネシア連邦大使館コミュニケーションディレクター
そうそう
とか、ね、あの日本デザイナー学院のね、まあ、専門学校の講師もされていたりとか、
はい、
あとね、この私たちの出会いもそうなんですけど、葉山のアフタースクール、タイドプールの講師もされていて、ちょっと教育関係の活動も、されていたり、
はい、
つなぐ教育協会ファウンダー、耳慣れないですね。
そう、新しい教育を発信していくっていう教会です。
はい、あとピースボートのね、水先案内人もされてるんですね。
はい、
何回か乗られましたピースボート。
もうね、全部で5回、6回かな。
あ、本当に。
学生時代に1回、お客さんとかパッセンジャーとして乗って、で震災の時、2011年の夏から4回、5回乗ってるのかな、
講師としてみたいな感じで。そうですね、
として、はい。
とか、いい柄って読むんですよね、これね。
はい、
馬介在心理療法っていうものがあると。
は
い、それの日本初の介在
師。日本人初。そう。
これは、どんな、軽く。はい、
こういう簡単に言うと、ベトナム戦争の時に、まあこれアメリカ発祥の、ものなんですけど、ベトナム戦争でまあ心痛んだ退役軍人がこうカウンセリングだとか心理療法をやっても治らないっていう人たちが、馬と一緒にワークすることで、まあ、ワークっていうのは馬と一緒に生活もそうですけど、ワークしていくとどんどん良くなっていく事例がバンバン出て、それを国を挙げて、まあ、教育研究機関等もカリキュラムを作って、 で今それがあの心理療法としてアメリカでは国家予算もつけるぐらい、
うん、
で欧米もっと言うと南アフリカとかまで、うん、世界60カ国で今あのちゃんと体系化されてやられているやつがあるんですけど、
うん、
それがこうアジアだけ、まあ、馬の文化がなかなかね日本はもともとあったんですけど、
うん、
なくなっちゃった分、
うん、
あの入ってきてなくて、でそれを今回初めて、アジアで初めてでもあるんですけど、
うん、
取ってきて、
うん、
で今三浦海岸でやり始めてるとこなんですけどね、これはすごいこれからの時代面白いというか、
うん、
確実に効果出るというものなんで、
うん、
いいですよ。
なるほど、うん、老若男女問わず、
うん、問わず、
うーん、すごいですね、面白い、
これ一番面白いと、
うん、
ホットのやつ、
うん
うん、
まあね、本当に一つ一つお聞きしていったらもうこれだけで何本か取れてしまうぐらいだと思うので、うんうんうん、ね、今日はこれだけいろいろやってらっしゃる中でも真っ先にいつもね、自己紹介をするときに詩人です、
うん、
と言わずにはいられない佐藤さんの原点としての詩人の部分を今日はいろいろと伺っていけたらと思っているんですけれども、はい、さっきね、詩人では食べれませんってさらりとおっしゃっていたんですけど、はい、うん、でもやっぱりその食べる食べない職業としてのっていうことでは、うん、きっときっとない、
うん、
その詩人という自分をそう位置づけている、
はい、
その思いっていう部分、うん、その詩人としての生き方としての詩人っていうんですかね、
う
ん、
そうです、
その部分、
うん、
ちょっとお聞きしたいんですけれども、
僕にとっては、
うん、
詩人というのは、
うん、
今まで理想の生き方って言ってくれましたけど、生き方であり生き様であって、
うん、
要は心の姿勢というか、
うん、
自分は何者かと問われたら詩人だと、
うん、
でそれはこう、そうですね、日々の生活の細かい中でもその姿勢でいるというか、
うん、
で僕にとっての詩人っていうのは、
うん、
みんないろんな感情がこう湧き上がって生きてると思うんですけど、その感情をこう手に取って見て、
うん、
でまたこう自分で食べるというか咀嚼するというか、
うん、
ああ喜びってこう、あ自分こういうものに喜び感じるんだみたいなとか、
うん、
あるいは知らない喜びをこう見えたみたいな、知ったみたいな時に、それこうちゃんと味わってたい、
うん、
自分に返したいというか、
うん、
っていう、まあ、喜怒哀楽含めた感情を全部食べたい、でこれってまあ僕にとってすごい贅沢だと思う、
うん、
思ってるんですけど、
うんうん、
でまあ一方そりゃすごい自分の感情をちゃんと見れたりちゃんと咀嚼するって辛い時もいっぱいあるじゃないですか、
うんうん、ことによってね、
ことによってはうわ俺こんなえげつない自分なんだとか、こんなやっぱりなんかいやらしいんだみたいな、でもそれも全部こうだからド M な部分もすっごいド M でそんなに自分のところまで見たいみたいなのは結構好きで、
うん、
だからそれがまあ癖というか、
うん、
そういう性分だったもんで、もうこれはいいなというか、
詩人になるしかないと生きる道はね、
なんかね思い立って後から考えたらっていうか、
うん、
自分と向き合うのは好きで、なんだろうなこれとはずっと思ってて、
うんうんうん、
である時やっぱその感情がなんだとかなんだって今みたいにちょっとこう腑に落ちたのはだいぶ後で、
うん、
24、5とか、
うん、
中学の時から詩人とは言ってたんですよ。
お、
うん、書くの好きで、
うん、
で中高は6年間とかは教室に後ろの黒板
があった
でしょ、 あれに毎日なんか書いてる田舎のヤンキーなんだけど女好きのヤンキーがなんか書いてる、でそれは言ったら感情が吐き出してたんですけど、
うん、
壁掘ったりとかね、
うんうん、
でたまに思い余って前に書いてで先生がまた佐藤かって消しながら授業が始まるみたいな、なんかねそういうやつだった
表現せずにはいられなかった、
そうそうそう、気持ちが溢れちゃってるっていうか、
うーん、
そうなんです、うん、なんでそういうのが、
なるほど、
僕にとっての指針っていう、まあ、定義なりまずこういうもんですっていう、
うん、今ねこの、まあ、身振り手振りで説明してくださってたんですけど、
うん、
このまあ、自分のいろんな感情をまず見ますよねと手のひらに乗せて、
うん、
で ここまでは割とみんなやるんだと思うんですよ、
はいはいはい、
うん、でもそれを食べるっていうあの見るだけじゃ足りなくて、うん、もう一回自分の中に入れるために食べるっていう言い方がすごくなんかあの面白いしなんか新鮮だなって感じて、このただ手に乗せて見るっていう感じで終わるのと、それをもう一度咀嚼するっていうことは佐藤さんの中ではどういうステップとして
あの
なんか違いが見るだけじゃ足らない、
知らないことがあるって嬉しいじゃないですか、これ逆の人もいると思うんですけどね、その迷子になるのが楽しい人と知ってる道をちゃんと行かないと、もう Google マップじゃないとやだみたいな人と知らない、まあ僕迷いたい方で、うん、となんで、まずこう見るっていうのは知らないことを知らないと知るというか、で知らないと知った上で、でも、食べたいっていうのは、
知らない感覚を、
知らない感覚を味わいたいし、なんで結構これね、僕も考える時あって矛盾してるんですけど、詩にするっていうのは言葉にして、まあ、記号にするってことじゃないですか、なんかこう、手触りのあるなんかね、肌触りの感じるような言葉にすることもあれば、でもそれをした時点で、ちょっと分かった気になっちゃうのは怖いっていうか、なかった気になっちゃう、それはそれでも人にこう見せる上では必要なことだと思うんですけど、ただ僕の中では知らないものは知らないままでありたいみたいな気持ちもあって、で食べるっていうのはなんかね、分かるんじゃなくて分からなくするみたいな感じはあるんですよ。
面
白い。なんとなく伝わります。
分かります。そのなんとなくの味わいが。深いですね、これ。
そうなんですよね。でもなんか、僕もこう詩人として書いて言葉にしてる分は、結構ぐるぐるぐるぐる回っていて、あ、そうだな、じゃあ詩人として最終的にどうなりたいかっていうのは、まあそうだ、この間話しましたけど、マントラを作りたいんですよ。マントラを最終的に、もう意味が分かんないけど、音だけで意味が分からないけど、でもものすごくこうエネルギーがズバコッとこうブラックホールのように包むあって、でその
エネルギーね、
エネルギーがこうやってその言葉をまあ発するなり、受け入れ受け取るなりで何かがこう変わる、心が美しくなるでも浄化するでもいいんですけど、みたいなのがゴールなんですけど、ただそこに行くにはこうぐるっと一周回ってる気がしていて、いや僕多分半周やっと行けたかなぐらいなんですけど、その間にはめちゃくちゃ分かりにくい漢文みたいな詩も書いてたり、哲学に入りすぎて意味の分からない状態とか、逆にもう J-POP より甘いみたいな人がいろんな状態を経ていってるんですけどやっぱりこうありがとう一つとっても、こうな 無から何もない無の状態、ゼロの状態のありがとうと、一周ぐるーっと回ってきての無になったありがとうって全然違うじゃないですか。
必要感もね、エネルギー感もね、
透き通り感もね、そこに行き続きたくて、でなんでこう分かりたくもあるし、分からないといけない過程もあると思うんですけど、でも最終的には分からないけど感じてるみたいな状態に行きたい、詩人としては。
分からないけど感じてるってすっごい、今とても自分、今の自分に響く言葉だなって感じた。分かりたい欲求ってすごくあるんですよ、自分の中にも。理解したいし、理解したできたかもって思うと、 なんか次に進めそうな気もするし、うん、うん、何かを手放せる時もあるし、それによって、うん、でも、うん、まあでもそれもまた新しい旅の始まりでしかないと捉えるならば、うん、その瞬間も悪くないなとは思うんだけど、うん、でも分からないものを分からないままポジティブな意味合いで、
うん、
それと一緒になんかこうダンスしてるじゃないけど漂ってるというか、その感じって、うん、なかなかなんだろうな、うん、ド M ですね。
ド M なんですよ。
ド M
です、ね、そこはね本当ド M だよ。ダンスって言ったけど、うん、その人生はダンスだと俺も思っていて、
うん、
その分かるか分からないかっていうのは一つ、そのね、前言ってたけど、その想念とか概念とかある中の言い悪いとか、
善悪とか、
うん、善悪とかそういうものをこうね、できるか分かんないけど、できる限り極力取っ払った、
うん、
なので、そう取っ払った部分で、それが分かる分からないも超えた部分みたいなところに行きたい。
うーん、
行けたら本当にダンスだと思うんでね。
うーん、
ダンスを撮るときってそういう感じじゃないですか。
うん、
なんかファンって飛びたいとか、
うん、
サッとこう空気とサッと一体死になりたいみたいな、うん、そういうのに行きたいんでね。で、そこに行くためにはやっぱ感情をね、知りたいって、
うん、
味わいたい、食べたいっていうのも、
うん、
もうとことんこう振れ幅いった上でトゥンっていうところが見えると思うので、それをやりたいなっていう、
うん、
まあ、そうしてるとさっきみたいな、いろんなフラフラフラフラ、まあ、詩人としてフラフラしてると、
うん、
なんかいろいろとやることは増えるっていうかね、
楽しいことが現れるというかね、うん、
っていう感じです。
なるほどね、うんうん、いや、でも、まあ、詩人としての生き方に、まあ、40年近く、
うん、
まあ、まだそんなに経ってないけど、こだわって、そこに、ある意味、執着をしながら、来ている、
うんうんうん。
で、この、まあ、良いとか悪いとかの意味の、取っ払った意味合いでの執着、
うん、
っていうのが、生まれるものって人それぞれ違うじゃないですか、
うんうんうんうん、
でここまでこの言葉っていうものとか分からないということに感覚に対するこう、うん、恋焦がれる感じとか、
うん
う
ん
う
ん、
そういうものとか、あとはその欲求を持ち続けてるってことは、多分これめっちゃすっごい気持ちいいとか面白いとかっていう、
うん
うん、その原体験みたいなものってあったんじゃないかなって、
うんうん
う
ん、
今ふと思って、うん、だからそれをまた味わいたかったり、
うんうん、
もうもともと持ってて知ってるんですよ自分の中に、
はいはいはい、
それが素晴らしいっていうことを知ってて、
うん
うん、そのぐるっと回って、
うん、
たどり着きたい場所っていうのも実はもう本当は知っていて、でもそれをより、新しい感動とともにそこにまた出会いたくて、この旅をしてるんだとしたら、もし自分の記憶に残ってる体験の中で、それこれがあったからこの旅を自分は続けてんじゃないかなって思うような体験の記憶って、なんかとか出会いとか、
うんとね、なんか結構20ちょい11、2でのバーンという分岐点は1個あるんですけど、
うんうん
うんうん、それはね、その当時の親友が薬で死にかけたっていうのはあるんですけど、ちょっと今なんかリリーさん話聞きながら、うん、もっとって遡ってみると、
うん、
やっぱね、変な人、そうだな、 僕は人間が好きなんだなと思うのは、うん、時はよくあるんですよ、
うんうん、
心が好きっていうのも。でそれっていやもうわけわかんないし思うのが面白い人がいっぱいいるっていうか
理解できないから好きみたいな。
そうそうそうあとこう死に近づく人っていうのは、うん、まあ、さっきのね死にもそうだし過去にもやっぱなあるんですよね、
うん、
親友の実際の親友の死もあるし、うん、薬で死にかけたのもいるし、
うん、
その前も確かに言われてみると、
うん
うん、で死っていうのはやっぱこう、
うん、
僕らにとっては結構な謎の、
うんうん
ところじゃないですか、
うん、謎
ね謎あるいはこう生きろ生きなくてはならないみたいなこう世界にとってはこの現代とか、うん、やっぱそういうのが面白いとか知りたいっていうのはもともとあったんだとは思うんですよね。まあ今もそうですけどもともとあったと思う。うん、
でも本当死ってすごいエネルギー持ってますよね、
うん、
生きるのももちろんエネルギーすごいいるんですけど、うん、死って、
ま、すごい、
うん、すごいエネルギー感ですよね
すごいエネルギーだと
与えてくれるエネルギーの、
うん、
なんか引きが半端ないというか
半端ないです
よ、うん、
で仏教の四大、教えで四大苦ってあるじゃないですか、うん、あれがまあ生老病死ですけど、
うん、
この順番に苦しいっていうわけですよね。生老、まあ、生きるが生まれるが一番辛くて、
うん、
老が2番目で病が3の死が4番目で、では死はこう苦しみのでも一番低い、
うん、
で生が一番苦しいっていう、これは僕なんか感覚としてすごい分かっていて、憧れもあるんですよね、死に対して。憧れもある一方でも絶対もっと生、さっきの執着で言ったら生に執着してるんで、どう飛んだらそこに行きってね行こうとできるのみたいな、
そ
う、鬱にしろね、不登校引きこもりとかもそうですけど、すごい興味あるんですよね。
うん、なるほどね。
うん、
きっとその、うん、死とセットの生、
うん、
まあ生とセットの死、
うん
うん、というそのなんかいの命のまあ営みの、
うん、
もうそのパッケージその、うん、そのものが、
うん、
まあ、本当に生きる死ぬって生きるから死ぬまでって、
うん、
一人一人の人生見ても本当に様々ドラマチックじゃないですか、うん、もうあの一言では言えないですよね、
うんうんうん、
それぐらいなんかびっくり玉手箱みたいな、うん、そのパックパッケージそうそうパッケージ、
うん、
これもうこれそのものにすごく興味があ るんでしょうね、うん、
あるそうだね。そのパッケージの中ではやっぱり、
うん、
つながりたいとか認められたいっていうのはすごい、そのなんで言葉にするのとかなんで感情にするのとかはやっぱ認められたいつながりたいというのはありますね。死ってのはそれを断絶切ることっていうか断絶することだからどうなるんだろうっていう興味もあるし、いけないのはやっぱ認められたいしつながりたいよっていうのはどうしてもあるんで、でその意思意欲もね結構強いんだなって自分でも感じますし、認めてよ信じつながりたいよみたいなのはこうかっこつけてる時期はそういうのをこう言葉にしながら、
うん、
そういうことはあれよなぐらいので見てるんだけど、うん、見てたんだけど最近ちょっとこうあのよりはすぐ素直に開いていこうと思うと、いやもうバンバンつながりたいっすよみたいな、認めてよ、認めてくださいよ、 そのためにやってますよみたいなのは全然あるなっていう状態にやっとなりつつあるというか、
なんか今10代の皆さんと関わるそのね専門学校での講師っていう役目をやっていく中で、そのまあその今の10代の人たちの表現方法とか生き方、エネルギーの質感、そういったものがもちろん自分たちの世代の頃と違うなって感じるものがあったり、それは世の中の流れの中の一つのね傾向なのかもしれないけども、その彼らがその自分のそのエネルギー、生命のエネルギーをどんな風に燃やしているか、燃やしきれていないかっていうのを、まあ今の自分から見てもどかしく思ったり、不思議に思ったり、いろいろされてると思うんですよね。でもなんかそのエネルギーがない人っていないはずなんですよね、多分ね。だからもしかしたら彼らは彼なりの表現の方法でそのエネルギーを何とかしようとしているのかもしれない、って思った時に、今最近その10代の人たちとの関わりの中でどんなことを感じたり学んだりしてますか？
もどかしさでいうと、やっぱ本当に関係をしないなという人間関係もそうだし、まあ、その他者ともそうだし、で他者と関係する上では自分が、ね、何者かも知っとかんといかんし、で相手のことも知ろうとしないといけないしっていうところの、まあ、順番でいうと自分に対する関係性が、弱い、はっきり言って弱い、自分を知ろうとしてないし向き合ってないなっていうのはすごくあって、でただただまあそれは、その10代なら10代の命がなんか言い悪いはねしないって言ってはいながら、命が弱いとか悪いのかっていうと、それはこう流れついてきた親からの命だったり、今この社会の情報の多さとか情報の質のせいとか、いろいろなものが考えられるし、いろいろなものもそうだとできることはあるんだけど、自分を愛する勇気を持とうっていうのをすごく僕は思ってるしやってるんですけど、その自分の愛し方がだいぶ変わってきてるなっていう、だからからで自分と向き合わないっていうやり方で自分を愛してるっていう、でもそれってその生きてる実感を激しくできるかっていうとできない、どうしてもやっぱり自分と向き合わん限りは命のが謳歌するってことは難しいじゃないですか、さっきのその、自分の感情を手に取るけど見たくないから捨てるみたいなのをやってると、痛みとか怖いとか、悔しいとかっていうものを捨てていくと、ふわーっとした人生になっちゃって、でこれは難しいな、ふわーっとした人生を で別にいいじゃんって言われたら言われたで終わってしまうんですけど、ただ人間はやっぱりこう幸せに生きたいとか、何かしら他者に貢献したいとかっていう欲求は心の底にはあるわけで、だからそれがその心の底にある欲求がどこで爆発するかっていうのはまだまだ先かもしれないけど、爆発した時がちょっとだまた大変だなと、それが下につながっていっちゃうんで、そうすると辛いよね生きていくのっていうのは思うんで、
爆発慣れしてないとね、
もっとね
爆発慣れっていうのはあるんですけど、なんだろう、小出しにというか、
ちゃんとこう
扱い慣れているというか ね
転んで起き上がるっていうのをやっぱ繰り返すことが、
うん、
幸せっていうものなり、あ、人生っていいなって感じることだと思うんで、
うん、
そういうもどかしさはあって、ただ感性とか敏感さではやっぱり新しいのっては鋭いんで、
うん、
ちゃんとまっすぐ見えてるものは見えてるんで、
うん、
そこにどういうふうにこう引き出して引き出した中にポンポンポンってこう、
うん、
種をまいていけるかっていうのは思いながら、
うん、
あとはその極論で言えば僕が彼らに見せてるものはこう悲しくも愛しい人間の差がみたいなもので、
うんうん、
まあ寅さんみたいなもんですねそう、自分を生きるっていうのはこういうことになるし、ね、自分も傷つくし人も傷つくしって、
で
も
泣き笑い的なね、
そうそうそう泣き笑いで、でも関係するってそういうことだよっていう、うん、ただほら、うん、ほらこの関係するっての線とやっぱちょっとなんかふわっとせんっていう、なんかそういう厚さというか、
うん、
そういうのを、まあ、僕は僕でそれをやればいいというか、そういう役割としてやればいいとは思っていて、
うんうん、
また別の、ね、人の別の生き方もあるし、
うんうん、
なんか先生声の話ばっかりしないでください、私辛いですみたいな、ね、なんかクレームが来たりするでもお前ら恋以外何をしに来てんだみたいなそう、まあ、なんか失恋してこう、うん、バージンをロストしたって、うんうん、女の子がもう私男の人なんていいです、
うん、
学校で真面目に集中して授業を受けますとか言い出したからどっつまらんっつってそんなんなら学校やめちまえっつって
すごい先生
ですでも結構ねみんなそういう感じを真面目本気でそういう感じで来るから真面目にちょっとこうねなんかこう遊びがないというか不真面目さがないというか、
その辛さが真面目に学校にもう行きますになっちゃうんだ
なっちゃうすごいじゃないですか
それで埋められるのがすごいなって、
ねね、そう埋められるわけないじゃんっていう大体来るねよもうこんな俺の授業なんかでんでええわというかそう頼むよって食堂で泣いとってくれよみたいなもうちょっと泣けよと友達ちょっとお前もっと裸にさせろよと思うんだけど、
なるほどねいやーでもちょっと聞くところによると今まで約4000編ほどの詩を発表してきて、そしてそれをポエトリーリーディングのような形でライブもしてきていたと聞いて、私は父は筋肉踊ったんですけど最近もまたやりたいなって思ってるって言われてたんですけど、この詩をね人のいるたくさんいる前でリーディングする、
うん、
ライブで、
うんうん
うん、そこでやっぱりこう何かがまあ動くわけですよね、
うんうんうん、
やってる側も聞いてる側も、
うん
うん、
一番動くのは自分ですけどね、なんかこう、うん、俺にとって一番怖いものであって、
うん、怖いものであって、
怖いものであって
自分の内側を
出すので、そう、もう大体ライブの後は家帰って、ね、朝方家帰って泣いてる
何泣きですか、
なんかこうもっとこうできたとか悔しいとか、恥ずかしかったとか、恥ずかしいのは恥ずかしいで受け止めて、
うん、
なんかこうね、なんていうのかな、こう全部出るじゃないですか、自分のぼわっとした、あ、ちょっと今弱気になっちゃったとか、
うん、
あ、もっと胸張りたかったとか、っていうのに対して、いちいち悔しいです。っ
ていうか、泣くほど、悔しかったり泣くほど恥ずかしいのに なんでやめられないんだろうね、
そうなんです本当にそれで でも好きじゃないんでしょ多分そのポエトリーネグとか詩をね読むとかは好きじゃん。好きなの。でもそれが分かんないぐらい。
面白い。分かんないからやっちゃうんですねまた。
そうそう。やっぱビビることせんといかんんですよね人間。しばらくやらんどくと選んどくでなんかこう適当にうまくやろうとしちゃう自分とか。特に社会ってのはそうだけど、お世話になっておりますとか言ってる間に、ね、ちょっとこう自分を出し外に出しといて、自分傷つかないよみたいな深くも出ないよみたいな本当の自分をこう押し殺しちゃう感覚って本当一瞬一瞬にあるんで、それを思いっきり自分自身のまんまやでやらにはいかんものが死だったりするんで、まあ、自分の心や、ね、感情なんで怖いけど自分が自分でおるためにやっとるといいねっていうような
自分が自分でいるためにね、うん、これ今さらっと言われたんですけどでもものすごく自分が自分でいてるいてるいてるいてるって周りの人に聞いていてるって言える人ってどれぐらいいるのかなって思ったらそら恐ろしいですよね、
うんそうそうそう超恐ろしい、
うん、
やっぱ本当今リーさん言った通りで俺の心は俺のものだって言える人ってこうやっぱ聞くんですよ企業でも、
うん、
学校でも、やっぱポツポツって上がる場合もあれば全く上がらない場合もあったり、
うん、
ただいい組織ってやっぱねなんかこうそれぞれが自由であればあるほどちゃんとその手上がったりするけど、
うん
やっぱこう押し殺したり周りに気を使いすぎてっていう状態だと、
うん、
やっぱ上がらないよね、
うん、
顕著にそう、
うん、それは周りに、まあ、気を使ってとか、
うん、
っていうことで手は上がらない場合もあるだろうし本当に分からなくなってる、
うん、本当に分から
なくなってるっていうことも、うん大いにあるかなと思うんですよね、
うん、
まあ、それがダメだとそういう生き方じゃダメだとは私は、うん、言えないぐらい、まあ、自分もそういうとこあるかなと思うし、うん、なんとかしたいと思いながら、うん、なんともできなくてもがいてるようなケースもあるから、
うん、
なんかダメとかじゃないんだけどでもやっぱりその何か自分をもっと知りたいと思ったら、うん、もう一歩深く知りたいと思ったら、
うん、
そして自分のことをちゃんと愛したいという願いがどっかにあるのならば、
うん、
やっぱ怖いことやることですね、
うん、怖いことやらん
と自分にとってうーって無理無理無理みたいな怖いっていう感情があるものこそやってみた方がいいのかなって今ふと、うんうん
本当の自分と出会う時ってそれですもんね。
うん、
やっぱ恋愛が一番大事なのは、
うん、
そこにあって、本当に好きな人に本当に好きって伝えるほどことほど怖いもんじゃないじゃないですか。ねえ、繋がりたいけど、繋がれんかったら地獄だし、
うん、
まあ繋がれてもね、その先でこう、
うん、
愛をずっとやるってのも地獄だけど、
うん、
だからね、でましてやね、セックスとかでこう体をもう繋がり、繋がりたい、できれば限りのところで繋がりたいってところを挑むんだけど、
うん
うん、やっぱり、一番自分を教えてくれるし、
うん、
自分を愛するっていう点ではやっぱそういう嫌な部分、
うん、
でも私これが、ね、好きな人にできることとかをしっかり自分で受け止める、
うん、
受け止めた上で良い悪い判断をせず透明にそのまんまのありのままを、
うん、
当たり前の自分をバスッとバスッとする大事なことって言葉になら
ない、ね、
日本語が一番ハマるんだよね
身振り手振りとねうーん、うん、 そういう意味では言葉にするのがとても難しいものをあえて言葉にしようとしている詩人ってすごい、うん、すごいチャレンジャーですね。
いやチャレンジャーだと思いますよ、
うん、宇宙飛行士に見えてきた、
うん、そうそう飛ばすものだからね、うん、詩人って、うん、自分もそうだけど飛
ばすものだから、ね、今新しいなすごい。
いや宇宙飛行士だと思うんだよね、うん、俺も思っててさ結構すげえ崇高な仕事だと思ってるんで、
うん、今なんか宇宙にピューって飛んでってる佐藤さんが見えましたよ。シャーシャーってペンと紙だけ持って
飛ばしたいし飛びたいし、ね、
一辺飛ばしていただけませんか。
読んでいいですか。
はい、ちょっと大事な詩を、
うん、これにしようかな。
ストレッチから入りますストレッチしていらっしゃいます
実況中継
実況中継
じゃあいつでもいいですか。
はい、
はい、俺の心は俺のものだ。波打つ海の音と色、その美しさの向こう側、幻想的に夕日が山に降りていく。言葉に感情を乗せて意識を飛べ。言葉に感情を乗せて意識を飛べ。宇宙に向かい歩み生きろ。宇宙に向かえ歩め生きろ。そして俺はいつも思っとることを自分に問い続ける。心より大切なものは何ですか。じゃあ心の次に大切なものは何ですか。俺は一体何者で何者になるのか。俺は何を大切にして生きていくのか。俺は宇宙で一番器の大きい人間になる。じゃあ器の大きい人間とは。俺が思う器の大きい人間とは、愛する人に愛しとるを心から伝える人間、伝えられる人間、存在するだけで愛がにじみ出てブワーワーワーって命が伝わっちゃうような人間。ねえ、愛しとるを伝えとる？愛しとるを伝えるために必要なものはここに、この心にすべてある。そして愛する妻とむちゃくちゃ愛しとる息子と娘以上に大切なもの、それがこの俺の心。俺はこいつをベッドに連れ込んで抱きしめて自分のものにずっとし続けとりたい。自分を愛せん詩人なんて誰も信じん。俺は自分を信じとる人間を愛しとるし、自分を愛しとる人間を信じとる。社会的に自分を押し殺すことも覚え、お世話になっておりますとか、メールさせていただきますとか、人に合わせることもできてきた俺が、そのこのぬかるみから飛び出したいと、俺であるために徹底してフレッシュであろうとする一点、俺の心を俺のものにしたい。もう一回言う。せめて俺の心は俺のものにしたいよ。俺が生まれて生きてきたたった一つの証はこの心一つでいい。何もあの世に持ち越せんし、持ち越すつもりもない。心一つと、できれば欲を言うならば歴史に残る輝かしい一行の詩を、マントラを。そいつがあれば家族と笑って生きていける。 この先の続いていく、つながっていく命に恥じずに笑っとれる。そいつが欲しい。そいつがあれば、その一つがあれば、俺という人間から精一杯の愛を返すことができるはず。生きたい。愛を知りたい。関わりたい。これが皆さんへのご挨拶。これが俺の思う一つの愛。そして愛する家族へ。俺は詩人。お前は詩人の嫁。お前は詩人の息子。お前は詩人の娘。幸せだな。だって人間の中で詩人が一番かっこいいじゃん。だら？ありがとうございます。
うわははだら愛知の言葉ですね。
そう、三河弁。
三河弁。うわー、体が熱くなりましたね。
嬉しい。
うん。そして今マイクを持ってる手にも、なんていうのかな、一つ一つのフレーズが来るたびに、うん、ビリビリビリビリ、
うん、
あの しびれていて、
出た、
そう、出てるんだなって思って、これはマントラの原型ですね。
それはいいね。そうなりたい。
もう欲を言うならって言って、欲を言うならそれを残したい、うん、かっこいいみたいなすごい、あーね、何ももちろん持っていけない私たち死ぬ時 ね、うん、でもそこにまあ生きた証としてのエネルギー、
うんうん、
まあ、まあマントラはね、音でもあり言葉でもありなんかエネルギーでもあり、
うん、
だからそれが確実に残されていく、
うん、
受け継がれていく、
うんうん、
それでいい、それがいい、
うん、
ってすごく思いました、
うん、
はあ皆さんね、どんな風にね感じたでしょうかね。はい、まあ最後の方になってまいりましたけれども、
うん、
まあ、このね、いろんな詩を通してですね、詩人としての生き方を通して、うん、みんなが自分を愛する勇気を持てるようになったらいいなって思いながら詩人してますっていうことをね、先ほど言われてたんですけど、そのまあ一つの野望として日本の心を変えたいんです
って
言われてましたけど、この心をちょっと解説していただいて最後にしようかな。
はい、
はい、
もうまさに今ね、詩で読ませてもらった通りなんですけど、
うん、
まあ人間、その自分の心が自分の中にしっかりある状態ならば何が起こってもね、幸せであると。まあ、やっぱ幸せになりたいし、幸せに人がなってくれたら嬉しいしっていうすごいシンプルなところの話で、で自分を愛する勇気っていうのはイコール自分の心が自分の中にある状態で、で今の自分を愛せとれば、これはもうね、僕もリリさんも、そりゃこうフリーなんていうの、これ
振り幅、振
り幅振りまかれ
て、振りまかれ
て、振り幅こうバンバンいって
、うん、
ああもう死にたいって時もあるし、
うんうん
うん、いやもう今無敵じゃねえって時もあると思うんですけど、
お先真っ暗っていう時もありますしね。
そうなんだけど、
うん、
こうできることなら、
うん、
なんかその外的要因に振り回されるんじゃなくて、自分の心で、満たされるものは満たされるっていうか、
うん、
っていう今ここの瞬間の自分を愛せてれば、その外的要因なり、また時空間のその過去も今愛しとれば、過去は感謝の、する対象になるし、で未来はワクワク希望の状態になるし、 そこにみんな行けたらいいなと。ただやっぱ現状その変えたいってことは、ね、そうではない日本の心っていうのが今だいぶ増えてきてるんで、もうこれは世界的にですけど、人と比較して妬んだりとか、あ、ね、自分のことを認められないとか生きづらいっていうのは、でその自分を今愛せてない、ここ今ここを愛せてないと過去は後悔にしかならないし、未来はもう恐怖でしかない。で、まあ、そういう人たちがいっぱいいる以上、ですね、過去のトラウマを変えに行くとかじゃなく、現状の今の自分をどうしたら愛せるかっていうのを解いていきたいし、
うん、
そのために別に相手に何かするってわけじゃなく、自分がもうその塊、自分を愛する勇気の塊に自分がなって存在して歩いてれば、そういう影響が出るかななり、僕は理想としてのなんかこう佐藤義明という存在と会った時に、あこれでいいんだ、こんな、いやこれで生きてていいんだみたいな状態のものになりたいです
歩くマントラみたいな、
そう歩くマントラ、
歩くクリスタルみたいな感じですね。
そういうのになりたくて、
うん、
あ、いいんだって思えることが、うん、今すごい大事な、そのいろんなものをこう鎧をばっかばっか脱がせて、脱ぐ脱いでいくために、脱がせに行ってもやっぱりね、こっちもしんどいし、
うん、
向こうもしんどいっていう過保護な状態になっちゃうから、
うん、
できる限りこっちはその自分の状態を、心の姿勢をどうしとくかをやっていれば、うん、あの太陽と何だったっけ、なんかあるじゃないですか、
北風と太陽
みたいな、うん、ああいう太陽みたいな、
うん、
なりたいなと思ってます。
ね、みんな幸せになりたいじゃないですかってね、さっき一言言われた、うん、その幸せという言葉は今世の中にはびこっているようなふわふわした、なんだろう、その表面的な幸せというよりはもっともっといろんなものが含まれてて、
うん、
もうなんかこう質量感もぐっしりある、
うん、
なんかもう光も闇もどっちもなんかあるけど幸せだよねって、
う
ん、味濃いけどうまいよねみたいな、そのラーメンのスープみたいなね、そんな幸せのことを言われてるのかなって感じました、うんうん、
そう、行くも地獄、引くも地獄と思うんですよ、
うん、
でなんかまあそういうもんじゃんっていう中で、本当にちゃんと受け入れた上での、
うん、
なんかこれがしたいよね、私これになりたいよねみたいなところに行かないと、
うんうん、
その前提なく、なんかポジティブシンキングみたいな、
うんうんうん、
こうなったらいいよって人に言われたから私これになりますみたいなのと、どうしても自分で決断してない、自分で決めた人生じゃないものになっちゃうと思うし、
予定調和的ではない、うん、本当の
本当の、
本当のなんだろう、リアルな手触りの自分に出会っていくために、詩人をこれからも続けて、詩人という生き方を続けて、歩くマントラになってください。
歩くマントラになります。
今後ね、そういうポエトリーリーディングだったりとか、まあ、いろんなお話し会っていうかね、講演とか講習とかもやってらっしゃると思うんですけど、うん、情報知りたいなと思ったら何を見るのが一番いいでしょうか。
Facebook かな。
あ、Facebook
か。あとはポエガのサイトが今いいかな。佐藤義明の個人サイトもあるんですけど、
うん、
なんかもうね、カウンセラー的な要素が出すぎてるって、
うんうん、
もうそのサイトは閉じようと思ってるんで、
うんうん、
ポエガの方がいいかな。
じゃあ Facebook とポエガ の、うん、
ポエガの
サイトを載せさせていただきますので、はい、
ぜひ、
ぜひ生身の皆さんにお会いしたいという方はぜひチェックしていただけると思います。
言ってください、
はい、
なんで
今 今日は静かに熱いトークをありがとうございました。私若干汗ばんでおります、
熱量
熱量というわけで今日もありがとうございました。
ありがとうございました。